7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または 11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, こんばんは。 こちらはインドネシアの声です。トコナッツのジャカルタから日本語放送をお送りいたします。今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
これで初めのニュースです。ジョコビドド大統領はジャカルタ国家宮殿で多くの州と教皇者を就任させました。その一人は2018年6月1日に退任するアデスパンリ提督に代わって海軍参謀長官として就任するシウィ・スクマ・アジ提督です。就任後、シウィ・スクマ・アジ提督は以前に海軍参謀長官によって計画されたプログラムを継続することを約束すると語りました。彼は特に世界の海洋数値以降のビジョンを支持する上で優先される海上安全保障分野を強調しました。インドネシア、特に海軍にとって海上地区は配給ラインを確保しています。また海の利用者の安全を守っています。それから我々が安全状況を作ります。私は航行の安全性の配布、航海の安全性など海にあるものすべては将来の非常に重要な海軍の任務であると考えています。シウィ・スクマ・アジ提督は参謀長官を務める前にインドネシア航空軍司令官の一般計画アシスタント、インドネシア共和国の西部地域のための艦隊司令官、インドネシア国軍アカデミー指揮官などさまざまな戦略的な職務に就いていました。それでは中期のニュースです。ジョコビドド大統領は、政府はテロ事件の中継者のための高セキュリティ刑務所を準備していると語りました。これは水曜日にジャカルタのゴルカルトの第一地域の指導者協議会のオフィスで、若者との一日の断食が終わった後の会食の催しに出席した後、ジョコビドド大統領が語ったものです。ジョコビドド大統領は、刑務所の建設のプロセスはすでに進行中であり、完了プロセスの最終段階に入っていると語りました。ジョコビドド大統領によると、 刑務所は出る中継者ために500人以上のスペースの収容能力を有するように計画されているということです。町最大はすでにルサカンバガにあり、あと3、4ヶ月で終わります。私たちは長い時間構築してきました。最終的な仕上げが残っていて、収容能力は500部屋以上です。一方、西ジャワスボゴルのテロ受刑者のための特別刑務所に関する警察長官ティト・カルナフィアン大将の提案に触れた時、ジョコウィドド大統領は、現在政府はこの刑務所の建設計画については議論中であると語りました。ジョコウィドド大統領によると、西ジャワスデポックのマコ・ブリモの刑務所の代わりになるこの刑務所の建設の提案についての最終的な決定はまだないということです。それでは最後のニュースです。クリエイティブ経済庁を通じて、インドネシアはイタリア、フェネズエラのフェネズエラ建築ビエンナルフィエビで静寂を意味するスニャタをテーマにした建築の展示します。クリエイティブ経済庁の副マーケティングジョシュア・プチムリアは、水曜日、イタリア・フェネズエラで、今年インドネシアは世界最大の建築イベントの一つであるフィエビに再び参加すると語りました。フィエビはイベントのメインキュレーターによって与えられたテーマに対応するために建築家の考え方を示すイベントの一つです。今回のテーマはプリスペースです。副マーケティングジョシュア・フジムリアは、インドネシアのパビリオンはダフィッフタマスティアディ、アドゥィティア・ディマ・サトリア、アーディ・ハルトノ・クルニアワン、ジョナタン・アディティア・ガハリ、ジョハネス・アディカ・ガハリの他の5つのキュレーターチームと一緒に、アボダイのアリ・インドラ・ヤンとメインキュレーターによって改作されたさまざまな設備を展示すると述べました。副マーケティングジョスワ・プチムリアによると、このイベントは創業的な性質をものではありませんが、世界の目でインドネシアの建築家の地位を示すということです。それでは最後のニュースです。レトノマルスリー外相はアルゼンチンのチョルゲ・ファウリズ外相と会談し、両国間の経済、社会、文化、協力などの2国間協力を強化する努力について議論しました。水曜日、ジャカルタの外務省のプレスリリースで、2国間会談は2018年5月22日、アルゼンチン・ブエノスアイレスのパラシオ・サン・マルティンで行われ、アルゼンチンでのインドネシア外相の一連の作業訪問を終了すると発表しました。この会談でレトノマルスリ外相は、アルゼンチンは南米でインドネシア第2位の貿易相手国であり、貿易額は2017年に14億2000万ドルに達していると 説明しました。レッドマル3外相は、その額は依然として広く開かれている両国間の貿易関係の可能性を反映していないと強調しました。そのためにインドネシア政府はアルゼンチン市場におけるインドネシア製品の関税および非関税障壁を削減排除するようアルゼンチンに奨励しています。これでニュースを終わります。円高を中退しました。その後、時の問題をお届けいたします。
リスナーの皆さん、今日のコメントの時間のタイトルは、テロリズム、それは終了することができますか？インドネシアでは加害者を殺すだけでなく、周囲の人々の生活をも破壊するテロ行為が繰り返されています。事件の後の出来事がコミュニティを激怒させ、なぜ我々が私たちの周りの様々な恐怖に対処する上で、明確に考えていなければ、宗教間の紛争を引き起こす可能性のある致命的な行動を続けます。最後に、2018年5月13日に、ソラバヤとシドアルジョで、6人の家族が3つの教会を運営するという目標を掲げて自殺爆撃を行った。未成年者は自殺爆撃に関与しています。ジョコ・ウィドド大統領は、ジャカルタで2018年5月22日に開催された限られたテロ対策会議で、法を施行し、テロ組織を根絶するだけでは不十分だと主張しました。テロの撲滅は、ソフトパワーアプローチとバランスを取らなければなりません。大統領によると、テロリストだけでなく、すべてのレベルの教育機関やテロリズムの異端者の一般教団をきれいにするために、絶対の脱論理化が最適化されています。意識的にも、そうでなくても、テロリストにどこにでもいます。多くのテロリストが逮捕されました。しかし、テロリストに対する法的措置が彼らを根絶する可能性はありますか？多くのテロリストが逮捕され、宣告された色が、彼らの行動は新しい犯罪者によって繰り返されています。だから、実際には、この国には、テロが本当に存在しないように何をすべきですか？中世紀から大学時代にかけて、急進主義が教育の世界に入ったことを知ると、恐ろしいことです。インドネシア研究所科学の調査結果は、2016年に学生の 25%、教師の 21% が複数のインドネシア国のイデオロギーとして知られているパンチェシラを宣言しました。インドネシアの15の州の学生の 39% が根本的な理解に関心があると示されていることが、2017年のテロとの対抗措置の調査でも示されています。インドネシアの平和で寛容な国家であることを誇りに思う学生や学生を奨励することによって、デラジカル化が可能であると大統領との限定されて会合で、ラワティナ・パルブハフは、ハサヌディン大学のマカサル教授に言いました。パンチャシラにはヒューマニズムの価値が含まれていることを誇りに思うべきです。このフォーラムではテロとの戦いのための国家機関の指導者スハルディ・アリスはカリキュラムを通じてナショナリズムを回復することを提案してました。教育文化大臣モハジル・エフェンディは理論だけでなく、すべての教師に無事教育の真の教科を教えるよう要求しています。最も重要なのは、誤解を招く不当な教えの影響を受けないように、 社会は常に経過しなければならないということです。真の宗教的理解、平和の宗教を身につけます。リスナーの皆さん、コメントの時間を終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史の時間です。最初にスディルマンカップはジャカルタで最初に開催されたについてです。スディルマンカップは国際バドミントン選手権です。この選手権は2年ごとに開催されます。スディルマンという名前はインドネシアのバドミントン選手ディック・スディルマンの後任です。彼はインドネシアのバドミントン協会の創設者の一人です。彼はまたインドネシアのバドミントンの父として知られています。この選手権は1986年にインドネシアによって開始されました。スディルマンカップは1989年5月24日から1989年5月29日までにジャカルタのイストラグロラ・ブンカーノで最初に開催されました。チャンピオンシップではインドネシアは韓国を破るためのチャンピオンとして登場しました。次にエリトリアの独立の日についてです。エリトリアはアフリカの北東部に位置する国です。エリトリアは西にスーダン、南にエチオピア、南東にジブチに接しています。この地域はかつてイタリア植民地でした。エチオピアの領土はエチオピアから離れ1993年5月24日に独立を得ました。彼らの独立は1961年から1991年までの30年の戦争の後に達成されました。最後にイスラエルはレバノン南部から撤退したについてです。レバノン南部を占領してから22年後、イスラエル軍はついにこの地域から撤退しました。1978年に4度目のイスラエル軍がレバノンを攻撃しました。以前、イスラエルは南レバノン地域に治安線を確立し、準軍事的なグループを形成しました。グループはレバノンの傭兵で構成されていました。ヒズボラを率いて、グループはそれからイスラエルの親族グループが降伏するまで彼らに対してキャンペーンを行われました。イスラエルは2000年5月24日にレバノンから離脱しました。リスナーの皆さん、今日の歴史の時間を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区の時間です。今日は、バリ島のタバナの先住民族の森は、野生生物を守ることについてお伝えします。先住民の重要な価値領域である先住民族の森はコミュニティ経済の源泉として役割だけでなく、社会林業制度の考えはどうであるか、また絶滅からの野生生物保護のための伐採や生息地としても機能します。このことを認識して、バリ島の自然資源保護センターと国立公園愛護課財団の協力を通じて、環境林業所は9月19日土曜日、バリ州のタバナン県ペネベル郡の プラベシカルンとプラペタリの先住民族の森で野生動物を放しました。バリ島の自然資源保護センターダダン・ワルダナ会長は、放された動物の種類は7匹の山嵐、1匹のパンゴリン、アリクイ、1羽のバリア、イーグル、ワシ、1匹のサンチャバティ、ヘビと数種類のヘビです。彼は、動物はすべて押収されたもので、住民に引き渡されて、バリ野生動物救助センターとバリ爬虫類救助隊でリハビリを受けたと述べました。ダダン・ワルダナ会長は、動物の解散は絶滅を防ぐための保護努力の一つだと語りました。ダダン・ワルダナ会長はまた、生息地として適していることと動物の保護に参加する人々のコミットメントが解散する場所としてプラベシカルンとプラペタリを選択した判断となったと説明しました。バリ島の野生動物救助センターとバリ爬虫類救助隊は国立公園愛好家財団の管理下にある機関です。また、海保の活動は地方軍事司令官の代表者、警察東京区長とペネベル地区長、ウダヤナ大学周囲学部の学者、ペネベル軍のババハの村民が出席しました。これでインドネシア語を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、パソナイのインドネシアの時間です。今日はアチェ州の上島をご紹介します。リスナーの皆さん、上島はアチェ州のサバン市で最大の島です。この島はまたインドネシア島の最も先端であり、非常に美しい景色を提供し、多くの地元や国際的な観光客に非常に人気の観光地になっています。スマトラ島で休暇を取る場合は、観光の選択肢の一つがこの上島です。リスナーの皆さん、上島にはいくつかの観光地があります。平均はビーチの観光地です。例えばイボイビーチ、ゼロキロメートルモニュメント、カシアビーチ、エラファントタックビーチ、スムルティガビーチ、アノイタムビーチ、ウジュンカレンビーチ、ホワイトサンズビーチとルビア島などです。ルビアの地域はイボイビーチの向かいにあります。この島に行くためには、観光客はボートで渡る必要があります。旅はわずか15分です。この島では、観光客が水面をはっきりと見ることができます。この場所は、シュノクリングに最適なスポットです。魚やサンゴの色はたくさんあります。リスナーの皆さん、上島に行くにはアチェの 港から出発することができます。港からフェリーで行きます。このフェリーの価格は約25,000ルピアです。この旅行には約2時間かかります。リスナーの皆さん、これでポソのインドネシアの時間を終わります。
ワルナワルニ、ワルナワルニのコーナーです。インドネシアの女性、青少年、業績に関する情報をお届けします。
リスナーの皆さん、ワルナワルニの時間です。今日はジェルバリ、バリオレンジの紅葉についてお伝えします。バリオレンジ、大きなオレンジ、またはポメロは、学術的にはシトラスグランディシュ、シマキシマと呼ばれ、最大の果物生産オレンジです。現在のポメロという名前は、このオレンジがバリとは関係がないため、農業所が提案したものです。このオレンジが乾燥した地域に適応し、病気に比較的耐性がある種に属しています。インドネシアにはナンバガン、スリニョガ、マグタン、マドゥ、バゲン、種なしなど、いくつかの優れたバリオレンジの品種があります。最初の3品種はマグタンとマデュン地区のバリオレンジ生産センターで栽培されており、最後の品種はパティ地区、バギン地域で栽培されています。リスナーの皆さん、バリオレンジはインドネシアの人々の間で非常に一般的な果物の一つです。名前はバリオレンジですが、実はこのオレンジはバリではあまり栽培されていません。むしろジャワ島にたくさんあります。バリオレンジの命名の歴史もあまり知られていません。バリオレンジは一般的なオレンジと同じような仲間を持っていますが、大きさが普通のオレンジよりはるかに大きいです。このバリオレンジの大きさは、丸い形をしたメロンまたはスイカと同じくらい大きくなります。インドネシアではバリオレンジは少し珍しく、見つけるのは難しいです。スーパーマーケットや大型小売店の両方でもあまり見かけません。入手するのがバリオレンジは難しい傾向にありますが、口内炎、食物ミックス、体内の悪玉コレステロールの低減、美肌フェイスマスクとしてなど、多くの雇用を持っています。リスナーの皆さん、クリエイティブなメディアの情報では、通常バリオレンジの皮はさまざまな種類の工芸品や子どもたちのおもちゃの車や、とても美しい 行型帆船なども作るためによく使用されています。健康に関してはバリオレンジは抗酸化物質を含むさまざまな果物の一つです。健康にバリオレンジの効用はオレンジや一般的に高いビタミン C 含量を持つさまざまな果物と同じです。ビタミン C の高い含有量からバリオレンジはしばしば潰瘍の治療にも使用されます。リスナーの皆さん、バリオレンジは食用に加えて食品添加物の成分の一つとして使用することもできます。通常バリオレンジの数成分を含む食品にはルジャブワがあります。バリオレンジには体内の悪玉コレステロールを避けることができると考えられているペクチンと呼ばれる成分が含まれています。バリオレンジはビタミンやミネラルの含有していることから皮膚を滑らかにし肌健康を維持するのにも非常に効果的です。バリオレンジはまたフェイスマスクに加工することでフェイサルトリートメントにも使用できます。リスナーの皆さん、これでワーナーワーニーを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのレリジーポップをご紹介します。それでは皆さん、まずはクリシュの曲、Ketika Tangan dan Kaki Berkata を聴いてください。
Akan datang hari mulut dikunci kata tak ada lagi akan tiba masa tak ada suara dari Yeah.
Rusunana minasan, ketika tangan dan kaki berkata no utawa, krisheni yotte utawarimasu. Kono utawa Indonesia no sakka, Taufik Isumairu niyotte sakusei saremashita. Kono utawa, Igo Chinrui ga kare no subete no kouro ni seikinin o owanakareba naranai koto o omoi okosasemasu. Tsugi no krisheni no kyoku wa, Damai bersamamu desu. この曲は1996年にクリシュによってリリースされました。この歌は人間の神に対する感謝の表情を表しています。リスナーの皆さん、次はダマイブサマムを聴いてください。
Semua kepalsuan dunia. dari semua kepalsuan dunia, dari semua kepalsuan, dunia.
Senang minat sang,次の宗教歌手はハダッアオビです。ハダッアオビはインドネシアの音楽史上最も売れている宗教的なアルバムを持っている宗教歌手です。ハダッアオビは少なくとも宗教的なテーマの子供たちの歌を心配していたので音楽活動を始めました。だからハダッアオビは子供のために様々な宗教曲をリリースすることが多いです。それでは皆さん最後にハダッアオビの2曲マルハバンヤロマダンとヤハビビを聞いてください。これで音楽の広場を終わります。
akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita. Berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya. Tidak tahu kita bila harinya tanggung jawab tiba. Menerangi semua
jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari dirimu, akan ku tempuh semua perjalanan agar selalu ada dekatmu. Biar ku rasakan lembutnya kasihmu.
LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または 15150 または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook ザ・ボイスオブインドネシア、または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、および Instagram のボイスアンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LRE ワールドサービス、ボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。